ここからもスタジオに素敵なゲストをお招きいたしまして、たっぷりとお話をお伺いしていきます。2ヶ月に1回ですけれども、水曜日のこの2時台、新生会富山病院からスタッフの方、先生、看護師さんなど皆さんにですねお話をお伺いしておりますが、今日は、看護師の釣り美春さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、お願いします。
よろしくお願いいたします。あの釣りさんはなんと夜勤明けだそうで。
はい、
ありがとうございますねえ、夜勤明けということは、夜勤は何時から何時までの勤務なんですか？
夕方4時から朝の9時15分まで2交代で働いてきてました。
2交代なんですか。
はい、
その他にも、外来、
そうですね、
ね、はい、とあるということなんですけれども、新生会はこう外来とあと病棟と、まあ、すっかり分けて。
そうですね、勤務的には分けて、あの3交代をしたりとか
ね、そうじゃないとなかなか
回らないです
ね。ですね。あのこの小児科の看護師さんというのは現在何人いらっしゃるんですか？
私が勤務しているのは内科と、小児科と泌尿器科の外来中央手術室っていう形でくくってる、外来メインにしているところの小児科 で小児科のスタッフとして対応するのは5人で、
5人で
ローテーションを組んでやってます。
ですかね、小さなお子様が、まあ、患者さんということになりますの で,
です、ね
ね、いろいろと気を使われるところとか大事にしなくちゃいけないところもね多いのかななんて思いますけれどもね。
そうですね、あのやっぱりお子さんたちが自分の症状を自分のお口で伝えることができないっていうことが多いので、
はい、
お母さんたちのお話をゆっくり聞くっていうのが大切になってくると思います。
そっか、自分で言えませんもんね。
そうなんです。
どこが痛いとか、どんな風に痛いとか、
お子さんたちは泣いてるだけとか、ここ痛いとか、そういうことしか言わないので、いつから痛いのかとか、どういう風に痛いのかっていうことを伝えることは、お母さんたちのことを場を聞くしかない。
そうですよね、
はい、
まあ、いつもとこういうところが違うとか、やっぱり一番見てわかるのもお母さん。
そうなんです。
ですもんね。そうですか。あのそんな釣りさんですけれども、あの小児科ですね、今のお仕事担当されてから、はい、という聞き方よりも、この新生活に来られてどれぐらいですかっていうことになるそうですね。
そうですね、まだ去年度の9月に入職しまして1年ちょっとなんですけれども、はい、それ以前はあの産科の方で20年ほど勤務してまして、そこでベビーマッサージをやってたっていう経緯があって、こちらで教室を始めさせていただいてます。
そうなんですよ、今日はですねこのベビーマッサージですね、はい、これがあのポイントとなるお話になってくるんですけれどもね、はい、まあ、ベビーマッサージもだいぶ皆さんに浸透してきたのかなというふうに思いますが、その始められたのはもう20年ほど前っていうことになるんですか？
そうですね、あのうちの真ん中の子が今14歳になるんですけども、うん、その子があの生まれて職場に戻った時に、あのベビーマッサージ教室をしましょうというスターティングメンバーに入りまして、う
ん、はい、
そこから教室を続けてるっていう感じになります。
そうなんですか、うん、まあ、ベビーマッサージと聞くと赤ちゃんをね、
はい、
ちょっともみもみするのかしらみたいな風に思いがちなんですけれども、そもそも始まりは、
私はあの日本タッチケア協会というところで資格を取ってインストラクターをさせていただいているんですが、あのこちらの協会の方では NICU っていう赤ちゃんの集中治療室っていうところで、すごい未熟、超未熟児ちゃん、
はい、
600g とか手のひらに乗るような小さいお子さんたちっていうのが、お母さんたちの受け入れもそうなんですけども、なかなか抵抗があるっていうことで、保育器っていう赤ちゃんを保温してあげたりするスペースの中で、お母さんたちが手を入れてさすってあげる、撫でるっていうことをしてあげることによって、血液の循環が良くなったり、
はい、
心拍数が上がったり、でそれでやっぱり嬉しいっていう感情ですね。
うん、
お母さんたちが受け入れやすくなる状況を作ってあげるっていうところから始まってるっていうことを教えてもらってます。
そうですか、ね、最初やっぱりこうちっちゃすぎてね、こうなでなでするのもドキドキしちゃうみたいなことが、
超未熟児ちゃんたちはいろんな管につながれて心電図をつけてたりとか、お鼻から管が入ってたりとかするので、やっぱりお母さんたちもびっくりされることが多いんですね、
はい、
それで怖いっていう感覚をまずは受けやすいみたくて、そこからやっぱり触ってあげることで、お子さんたちが喜んでるっていうのをお母さんたちが体験することによって、ああ私もできることがあるんだっていうところから、 お子さんを受け入れるっていう感情、母性っていうのが目覚めてくるって言われてます、
あ、そうですか。母性ってやっぱりこう嬉しいとか可愛いとか、こう実際にこう目の当たりにして、まあ、どんどん生まれてくる、大きくなってくるっていうことなんですね。
そうだと思います。
ああそうですか。ついね、あの元々持っているものなのかなとか、
お母さんたちも産んだからお母さんではなくて、子供さんが育つと同時にやっぱりお母さんとして育ってくるっていう感覚だと思います。
ああそうなんですね。そのまあまず第一歩みたいなものがこのベビーマッサージ、
そんな感覚でいます。
そうですか。あのベビーマッサージというふうにね、一般的には浸透されてるんですけれども、あのつりさんが勉強なさった、
タッチケアです
ね、タッチケアという言い方も、まあ、あるというのか、こんなふうに言ってらっしゃるというかね、タッチケアっていうのもなんだかいい言葉ですね。
はい、でこのタッチケアのタッチっていうのを触るっていうんではなくって、触れ合いっていうことなんです、で触れてあげて愛情を持って接するっていうことで、やっぱり先ほどもお伝えしたように、あのお子さんたちが嬉しいとか楽しいとかっていう感情を、あの顔の表情とかで表すことによって、お母さんたちがその喜んでる姿を見て、また自分も嬉しい気持ちになる、でその母子相互作用っていうのが生まれるっていうのがタッチケアの元々の目的なんです。
そうですか。そりゃ嬉しいですよね、赤ちゃん嬉しいなって思ってくれてるんだって思えばね。で、あのこのマッサージをすることでお互いに嬉しい気持ち、またその親子のなんかこうつながりもますますね生まれてくるっていうことがあるようなんですけれども、その赤ちゃんの体としてもいいことはいっぱいあるんですかね。
はい、あの触れてあげる、さすってあげるっていうことで血液循環が良くなりますので、あの皆さん眠る前に冷えた体が温まると眠くなったりしますよね。
なります、なります。
寝つきが良くなるって言われてたりとか、
はい、
あの便秘がちの子なんかお腹の腸の走行に沿って撫でてあげることによって便秘の改善ができると言われてたりとか、あとはですね、あの0歳児のお子さんたち、1歳までのお子さんを対象に教室はやってるんですが、あのお子さんたち0ヶ月から1歳までの間って身長も体重も2倍3倍にすごく大きく育ちますね、
はい、
でその時にあの中学校ぐらいの私たちもそうなんですけども、関節痛とか成長痛と言われるものがあったと思うんですが、あの赤ちゃんたちは何も言えないけどそういう成長痛があると言われてるんです。
そうなんですか。
それを撫でてさすってあげる、痛い時ってお腹撫でたりとかしますよね。ああいう感じでさすってあげて痛みを緩和するっていうこともあったりとか。
そうなんだ。なんかこうなんでかわかんないけどワンワン泣いてたりするのって、そういうので痛かったりもするんですか、
ね、かもしれないですよね。
ですよね、へー、あーそうやってそう痛みみたいなものも緩和してあげたりとか、もう体全体にいいことがいっぱいあるんですね、
でさすってあげるお母さんの方もさすって撫でてあげることによって血液循環が自分も良くなって、母乳育児をしてらっしゃるお母さんなんかはもともとおっぱいっていうのが血液が変化して母乳になっていくんですけれども、母乳促進にもつながると言われてます、
赤ちゃんをこうなでなでしているだけで
血液循環が良くなるので
。へえ、そうなんですか、はい、これあの実際に、新生会富山病院でもね行ってらっしゃるんですけれども、もう定期的に行ってらっしゃるんですか。
はい、毎月第3木曜日っていうふうに日は設定させていただいてます。
そうですか。ということでもうすぐ
そうです、
ね、やってまいりますが、
今月は15日に終わったんですけれども、11月はまた第3木曜日に、
19日ですね、はい、19日の木曜日にまた開催されるということなんですが、新生会では具体的にはどんなふうにやってらっしゃるんですか。
そうですね、お子さんたちを対象にあの募集をして予約をしていただいた方たちの人数を集めて、であの一箇所に集まっていただいて、画像 DVD の画像があるんですが、それを見ながら私がちょっと皆さんのところに回らせていただいて、手を取って一緒にやってるっていう感じにさせていただいてます。
そうですか。やっぱりマッサージするときには赤ちゃんは裸んぼになるんですか。
それが一番理想なんですが、あの皆さんお出かけの際にあのお子さんのお着替えを持っててもお母さんのお着替えを持ってらっしゃらないんですが、心地よくなって、 ちょっとおしっことか飛んじゃったりすることがあるので、
そっか、
おむつだけつけてやってもらってます。
あ、そうですか、そうですか、リラックスするとね、それ大人も一緒かもしれませんけれどそっか、赤ちゃんも気持ちいいとね、ついそうになっちゃうっていうのがあるんですね、うん、これやっぱりお母さんと赤ちゃんが多いかなと思うんですが、
はい、
お父さんの参加はいかがですかね。
あの、気になって覗きにいらっしゃってお母さんたちばっかりっていうのでちょっと遠慮して出てかれる方たちも多かったりするんですが、
はい、
ちょっと皆さん気になってらっしゃるような感じだと思います。
もちろんお父さんやられてもいいわけですよね。全然いいです。そうですよね、
譜面が増えてますので
ね、はい、あ、でもそうか、木曜日平日だからなかなかお父さん難しいのかな。
そうですね、それもあると思います、
うん、まあ、ただお母さんお家でね、こんなことやってきたんだよって言って、
そうです ね、
ね、
育児全般それでいいと思うんです。お母さんたちが覚えて、うん、お父さんたちに伝達して一緒にやっていくと育児ってもっと楽しいものになるんじゃないかと思うんですけど、
う
ん、
そうですよね、うん、でもう家族みんなのコミュニケーションになっていくっていうのって理想だわ羨ましいわねえ、どうですか、そのやってらっしゃるお母さん方の様子っていうのは。
とても教室自体はいつも和気あいあいとしてまして、うん、やっぱり同じ月齢とか同じ年齢に、もう0ヶ月から1歳ででも同級生になるので、
サ
イズが違ったり成長発達が違ってても同じ学年の子たちっていうことで、うん、育児相談の場的な感じになってすごく和やかな雰囲気になってます。
いいですね。これはあの1回だけじゃなくて何回も来てもらっても、
全然リピーターの方も結構いらっしゃいまして、うん、2回3回と参加していただいてる方たちもいっぱいいらっしゃいます。
そうなんですか。で、あの、このベビーマッサージ立ちケアですけれども、はい、祭りさんがこの新生館に来られて、まあ、スタートしたという経緯が、
ね、
終わりだそうで、
小児の吉崎先生に打診をいただいて、うん、やれますかって言われたので、あの、場所さえあればどこでもできるんですっていうことでお伝えして開催させていただいた感じですか。
で、あの、前の、病院の方での、はい、まあ、ご経験ももちろん生かしてということになりまして。
そうですね、
そうですか。
あとはやっぱり子育てをしてるっていうことで、はい、育児相談にちょっとでも乗れるっていうところが良かったんじゃないかなと思ってます。
なるほど。先ほどね、あの、次男くんのお話が出てきましたけれども、3人のお母さんでいらっしゃるということで。
そうですね
いいですか、年齢のなども言っても。
どうぞ。
いいですか、一番上のお兄ちゃんが19歳、
はい、
で2番目の男の子が14歳、
はい、
で下の男の子が12歳。
そうです、
ね、3人の男の子のお母さんでいらっしゃる。 ね、 ねえ、それで看護師さんをこうやってバリバリやっていらっしゃるということで。
そうですね、
まあ、そのお母さんになりたてのね、うん、姉妹ママの方々にとってはとても心強い大先輩じゃないかなと思うんですけれども。ね、
私もでも一人目の時はやっぱり新米ママで、知識はあってもできないことがいっぱいあったので、その時のやっぱりできなかった感っていうか落ち込み感っていうのがあるので、皆さんの気持ちはなんとなくわかる気がしますね。
そうですか。やはりお母さん方、あ、なんかやってあげたいことがいっぱいあるし、いろんなね、その知識はいろんなところから得られるんでしょうけれども、どうしても落ち込んでしまうということも多いんですか。
どうしても核家族が今増えてますので、あの、いろんな情報が溢れてはいるんですけど、実際どうやって関わってあげればいいのかっていうところが見えないことが多いみたいなんですね。で、それで、まあ、このタッチケアも含めて赤ちゃんに触れるとか接触する、コミュニケーションを持つっていうところのきっかけになるっていうことも含めて教室やってるつもりなんですけど。
そうなんですか。で、一人でこう悩んでたりとかわからないってね、悩んでたりするのではなくて、まあ、ちょっとでもこういう、ね、教室があって、
あの、今の職場はまだやり始めて数ヶ月なんで、
はい、
あの、まだないんですけれども、以前の職場ではこういう集まりをさせていただいて、そこから育児サークルができた会なんかもあるんです。
あ、いいですね。
はい、お母さんたちの集まりがやっぱりあって楽しくて仲良くなられてっていう感じで、お子さんたちもずっと仲良しでっていう感じでいらっしゃるみたいですよ。
あ、それもね、だってみんな同じね、あの、学年ということになりますから、みんなで一緒にこう仲良く成長していけるっていいですよね。
はいはい、
わあ、そうですか。あの、そもそもそのつりさんが前のね、職場でベビーマッサージやられるのっていうのは、何かその全体的な病院としてのきっかけがあったっていうことなんですか。
うん、あの、前の職場の院長は割とチャレンジャーっていうか意欲のある方で、あの、富山県内でも、あの、ソフロロジー式分娩方法っていう方法を県内で初めて取り入れられたりとか、あの、ベビーマッサージの方もそうなんですけど、 いろんなアンテナを張るのが上手な方で、
うん、
結構いろんなことを情報収集して教室を取り入れようとされる方だったので、
それこそもういち早くみたいな、
そんな感じもしますね。
そうですよね、
はい、
そうなんですか、ね、ということで新生会富山病院でも11月の19日木曜日ですが、またこの教室がね行われますので、ぜひご参加いただきたいと思いますが、参加したいという方はどうしたらいいですかね。
はい、スマホからでも大丈夫なんですけれども、
はい、
ご注射 .com というサイトを持ってまして、そこから登録していただいて、うん、こちら予防接種とかも予約できるようになってるんですが、
はい、
予約の方をしていただいて参加していただくか、または午前中のみなんですけれども、この小児科で私の方で対応させていただいてます。
そうですか。これまで、はい、まあ、このお注射 .com 大変便利に使っていただけるということですので、はい、またぜひご覧いただいて、
ま
あ、こちらの方から、は
い、
ご予約いただきたいなというふうに思います。そしてこの教室の中ではいろんなこともねお伝えしたいなという思いが終わりだそうで、
そうですね、
心肺蘇生法ですか、
はい、新生児蘇生法っていう形で、そちらも実はインストラクターの資格を持ってるんですが、乳幼児の急な対応をさせていただくっていう時に少しでも情報があったらいいと思って、蘇生の方法をお伝えしてみたりとかしてます、
はい、そうですか、ね、こういったこともお母さん方知ってらっしゃると、まあ、もしもの時に、ね
ね、
対応できる
急な時は結構慌てて忘れちゃったりもするんですけど、そうだったかなってちょっと思い出していただける程度のお話でお伝えしてます。
そうですか、ね、ただこういうことしてあげてくださいっていうふうにね、まあ、救急車呼んだりとか、まあ、何か指導があった時にあれかってすぐにまた対応できるっていう、まあ、少しの安心感にもつながるんじゃないかなと思いますの です、ね、またぜひお話の方も聞いていただければなというふうに思います、
はい、
じゃこの辺で1曲曲をおかけしたいと思うんですけれども、はい、はい、今日鶴さんの方から選んでいただいたのがジュジュのブーケという曲なんですね、はい、この曲を選ばれたのはなぜですか。
これは難しい質問だしばらくあんまり子育てしながら音楽を聴いてなかったんですけれども、
はい、
それこそ前の職場でジュジュちゃんっていう歌手を紹介してもらって聴き始めて、
はい、
なんとなく好きだなっていう感じで聴くようになって、その中でも好きな曲っていう感じになってます。
そうですか、ではお聞きしましょう。ジュジュでブーケです。今日この時間は新生会富山病院の看護師でいらっしゃいます鶴見春さんにお話を伺いしていますけれども、まあ、この小児科の看護師さんということで鶴さんの気をつけてらっしゃることとかたくさんおありかと思いますけれども、いかがですかね。
気をつけているっていうのはやっぱりさっきもお伝えしたように、お子さんだけじゃないお母さんと一緒にお二人分診察してるっていう感覚を持つようにはしてます。
そうですね、はい、お母さんも不安でいっぱいですもんね。
そうなんです。そうでもないっていう症状でもやっぱり心配で連れていらっしゃるのはお母さん、まあ、お母さんに限らず保護者さんっていう言い方、おじいちゃんおばあちゃんも含めていらっしゃるので、その方たちが安心して帰っていただけるっていうことが大事じゃないかなと思ってます。
そうだと思います。ちっちゃいね、
はい、
子供が痛い痛いって苦しいって泣いてたら、はい、本当にどうしようかと思うと思うんですよね、はい、その時にやっぱりその保護者の方の心も和らげてあげるっていうことが大切なんですね、まあ、もちろんねその実際に痛い思いしてるお子ちゃんを
治してあげたいです
けどね、ね、そうですね。で鶴さんはやはり一日のね看護師さんとしての流れみたいなものっていうのもあると思うんですけれども、
そうですね、朝から予防接種とか診察の予約の状況を確認して、まあ、診察が始まれば診察の解除についてみたりとか、あとそうですね、予防接種の準備をするのにお注射とかお薬の準備をしたりとか、あとはいろんな検査ですね、まあ、今からインフルエンザもすごく流行ってきますけれども、
はい、
インフルエンザの検査を小児処置室で10分程度で検査してみたりとか、そういうことをした。
ああ、そうですかね。この時期やっぱりインフルエンザ予防接種から実際にかかられたとか、そうですね、そういったことがありますが、はい、もう予防接種はスタートしてるんですね。
はい、新生会では、先日の17日から予約受付を開始してまして、
はい、
19日月曜日から小児科診察室内で未就学児小学生対象にやってます、
うん、
で、お子様1人につき保護者様1名一緒に同時に診察室内で受けるということができますので、
そんなことができるんですか。
ぜひお注射 .com で
へご予約ください。これもお注射 .com、
はい、
あ、そうですか、まあ、確かにお母さんは保護者の方もね一緒に受けといていただきたいですもんね。
一応集団接種 の予約も取ってるんですけれども、お子さんたちなかなか時間帯が、まあ、学校行ってらっしゃるとか保育園行ってらっしゃるとかで都合がつきにくいこともありますので、小児科の方は診察室内で全て予防接種受けるようにっていうことになってます。
そうですか、はい、そしてなるべくお早めにというふうにお伝えしたいですかね。どうなんでしょうか。
そうですね、小児は2度インフルエンザを接種しないといけないので。
そうなんですか。
はい、1回打ってから、まあ、1週間経ってから次の予防接種受けていただけるんですが、やっぱり感染のことを考えると長く薬の効果があった方がいいので、小児科の吉崎先生は 3,4 週間空けて次の2回目を打って長く効くようにっていうお伝えをしているようです。
あ、そういう、
はい、
そうなんですか、
はい、
わー、じゃあやっぱりいろんな、ね、ご予定も皆さんおありでしょうから、まあ、計画を早めに立てていただいて。
そうですね、他の予防接種も1歳までのお子さんたち予防接種の数がすごく多いので、同時に接種するお子さんたち、5本打ったりとかすることもありますので、
そうですか、
はい、
ちょっとお子ちゃまたちにとっては大変でしょうが、
そうですね、ロタウイルスっていうお薬に関しては飲むお薬なんですけれども、それ以外に同時に受けれるのが4本あって、右腕に2本、左腕に2本とかで全部で5種類とか。
うわー、これみんな泣いちゃうでしょう。
そうですね
そりゃそうですよ ね、
そうですね。
でもこれもね大切なことですから、
大きな病気にかからないための予防なんで、とっても大切なことなんです。
そうですね、はい、わー、そうですか。でご予約はお注射 .com から
ぜひお願いします、
はい、あともう一つなんですけれども、はい、どこ行った、いろんな資料今日はですね持ってきていただきまして大変ありがたく先ほど見ていたんですけれども、ご予約というか
順番取りサービスっていうのをさせていただいて、はい、今年の9月から LINE アットっていう、はい、携帯の LINE の公式サイトを使いまして、
はい、
総合受付で診察券を通していただいた時に順番っていうのが出ますよね、順番の数字が出るっていう形をお家で順番だけ取っていただいて、待ち時間を院内でいらっしゃる時間を短縮しましょうという活動をしています。
はい、これは便利ですね。
そう言っていただいてます
ね。もう実際に利用してくださってる方も多くいらっしゃるようで、はい、
フォロワーがこの1ヶ月の間に100人を超えてまして、実際利用率が半日だけでも5名程度で、ご兄弟でご予約っていうか順番取りっていうかされる方もいらっしゃって、順番を取ってお家で例えば30分の待ち時間があるとご案内した際に15分程度お家にいらっしゃって、15分かけて病院にいらっしゃってすぐに診察ができると。
それはいいですね。
まあ、お子さんたち待ってれないですよね、
だと思います。なかなか大人でもね、待ってるのちょっとしんどいなって思いますから、もうやっぱり時間をね有効に使ったりということもお母さん方大事にしたいところだと思いますので、まあ、こちらもぜひですね、これはどんな風にすればいいんですかね。
そうですね、 LINE の、公式サイトで、
はい、
新生会小児科を検索していただいて登録されるもよし、
はい、
院内ではパンフレットをお渡ししているので、バーコードリーダーで QR コード取ってもらうのもよしですかね、
はい、ということですね。ぜひこちらも便利にご利用いただきたいなという風に思いますし、まあ、登録しておけば、
はい、
まあ、急なことがあった時にもね、すぐに、
そうですね、時間制限もありますけれども、診察時間内で順番を取っていただくということは可能になりますので、ぜひご利用ください。
はい、ね、こうやっていろんな新しいこともどんどんね、小児科さんの方では始めてらっしゃるということで、はい、このサービスは小児科のみということですね。
現段階では、
では
小児科のみです、
はい、ということですので、ちょっとお気をつけいただきたいと思いますけれどもね、はい、まあ、そんな釣さんがこの看護師という仕事を、ね、やろうかと思われた、はい、その理由も聞かせていただいてもいいですか。
そうですね、自分が小学校ぐらいの時に 関わってた委員会活動が保健委員会というところで、
うん、
委員長さんをやることになりまして。
そうですか。
でそこの当時の保健室の先生がとても素敵な方 で、
うん、
でその方の影響を受けてっていうのもあるんですが、
はい、
やっぱり自分で仕事をして、
うん、
一人で活動してても大丈夫っていうのもあって、
うん
うん、それで目指したっていう感じです、
ね、そうですか、はい、ね、まあ、憧れの方がいらっしゃって、でまた ね自分でちゃんと生きていこうみたいな、
そうですね、
ね、まあ、本当に今そういう気持ちがまず大事なのかなというふうに思いますのでね、うんうん、そんなお仕事についていらっしゃる釣さんですが、いろんなところでそのやっててよかったなとかやりがいも感じられる場面も多いと思いますけれども、う
ん、やっぱり患者さんたちの笑顔を見るととても充実した感じになりますね、
うん、
で今までは産科で勤務してたので、
ええ、
正常で当たり前、異常を出さないのが普通っていうところで来てたんですが、
うん、
小児科に変わってからはやっぱり具合の悪いところから正常に戻すっていうところに変わってきたの でなんかやっぱり症状が落ち着くとお子さんたちが笑顔で次の受診にいらっしゃるんですよね、
う
ん、
そうですね、
こんにちはとかバイバイとかっていう感じで、うん、笑顔で帰っていくとやっぱり嬉しい気持ちになります。
そうですか。あ、でもそうやって場所場所によって、まあ、最初のスタートが違うっていうのはありますね、
はい、
そうですね、そうなんですね、うん、では今後なんですけれども、まあ、これからも、まあ、これまでもというふうになるのかなと思いますけれども、はい、どんなことを大事にしていきたいなって思われますか。
そうですね、うん、まあ、自分のスタンスを変えないで、
うん、
もっともっとチャレンジをしていきたいなって思います。
スタンス、はい、
そうですね、せっかく小児科に配属されてるので小さいお子さんたちがこのまま内科受診につながるように、
うん、
新生活がかかりつけ医ですって言われるぐらい顔なじみだったりとか知り合いだったりとかっていうぐらいの感覚で、うん、看護さんいるから新世界行こうみたいな感じの受診率アップですかね。
そうです
ね、そういう形になるといいかなと思ってます。
本当に知ってる方がいるっていうのは心強いと思うんですよね。でこれまでの自分の体のことも見てくれてた、まあ、看護師さん先生がいてくれる、知っててくれる人がいるっていうのは、うん、本当に大事なことじゃないかなって。なんかこう心の安定というか、不安でだってお腹痛いとかしんどいとかいう時にそこでさらにもうどこの病院行けばいいのかも分かんないとかってなると、そんなこと考えてられないですからね、
はい、
ぜひそういう病院に多くのねちっちゃいお子ちゃまから、
ね、いらしていただきたい、まあ、いらしていただく場所じゃないのかもしれないですけれどもね、なかなかすぐご相談できる場所っていう形でありたいなと思ってます。
そうですか、ね、今日はたっぷりといろんなお話を伺いしましたが、言い漏らしたことはないですか次さん。私ご紹介 し忘れていることはないでしょうか。大丈夫でしょうか。で新生活富山病院ですけれども、診察時間も大変長くありますので、はい、ぜひご確認いただきたいですね。ホームページに載ってますかね。
載ってます。
はい、ぜひご確認の上お越しいただきたいと思います。
はい、
はい、ということで今日はですね、新生活富山病院の釣美春さんにお話を伺いしました。今日はたっぷりとどうもありがとうございました。
ありがとうございました。